各会派の代表質問をお伝えします。代表質問は、交渉団体会派、所属議員3名以上の議員が行います。なお、質問は女性の声で、答弁は男性の声でお伝えします。あらかじめご了承ください。はじめは、予算編成方針に北区の未来を問う、新型コロナワクチン接種を問う、自由民主党議員団、大沢隆の質問です。来年度予算は、新型コロナ感染症対策として、感染拡大防止策、経済活動、区民生活の支援、デジタル化の推進を3つの柱としているが、具体的な取り組みと方向性について区の見解は。
医療提供体制維持、中小企業の事業継続、セーフティーネット強化などの予算編成とした。区民の不安解消に努め、さらなる利便性の向上を図ることで、基本計画を着実に推進する。
緊急的な財源対策として、縮小して継続する事業や、実施を見合わせる事業などがあるが、コロナ収束によっては、事業内容により迅速な再開も必要となると考えるが、区の見解は。
感染収束状況や税収、財政需要の動向などを見極め、財源対策で整理した項目について、事業の再開時期などを含め、実施方針を検討する。
来年度も特定目的基金への積み立てができない状況にあるが、学校改築などには多額の経費が必要となる。今後の財政状況によっては、特定目的基金への積み立てを検討すべき。
事業の規模や実施時期などを踏まえ、計画的な対応が必要と認識している。当面、厳しい財政運営を覚悟しているが、十分配慮していく。
北区基本構想策定後20年以上が経過し、この間の時代背景の変遷や議会からの意見などを含めて、新構想はこれからの区政運営において、どのような位置づけや思いで将来像や理念を定めて策定を進めていくのか。
基本構想は区民の検証で、新たな将来像や方向性を区民や区議会と共に定め、新たな時代に適合した、誰もが未来に夢と希望を持つことができる北区にしたいと考えている。
区民は新型コロナウイルスのワクチン接種に強い関心を持っており、具体的な接種時期が明らかでないままでは不安である。接種体制の構築に向けた北区の現在の進捗状況は、
北区医師会などと三類型によりすべてのワクチン接種を区内医療機関で実施する合意を得ており、感染症地域医療体制協議会などを通じて各医療機関に協力を呼びかけている。
接種体制の確保には接種医や接種医療機関の協力が不可欠とされている。協力体制の確保のためにどのような対策を考えているか。
ワクチン接種に協力していただける医療機関に対しては、支援金を支給して、接種のための施設、機器などの整備を支援していく。
ワクチン接種の予測される副反応に対して、適切に医療上の措置が行える体制の整備は、
医療機関に緊急時の薬品、機器や対応マニュアルを配備し、医師会を通じて、緊急時対応の研修会も開催される予定である。
これからワクチン接種が始まるため、リスクを判断するのは困難であるが、ワクチン接種後の経過観察はどのように行っていくのか。
接種後は看護師による経過観察を行い、副反応の発生に備える。また、副反応対応後の緊急病床を確保し、万全な体制を構築する。
区では学校内に学童クラブを確保し、放課後子ども教室と連携した運営が行われているが、年少人口の増加などにより、学校外に学童クラブを作る事例が出ている。学童クラブの活動場所の確保についての見通しを問う。
学校施設の有効的な活用や、学童クラブと放課後子ども教室の一体運営をさらに推進するなど、より柔軟な対応が必要であると考えている。来年度中には健全な活動環境を確保する具体的な方策を取りまとめたいと考えている。
学校の長期休業中の学童クラブは、 お弁当持参が原則である。保護者負担を軽減するため、仕出し弁当利用の対応ができないか。
今年の夏季休業期間に向けて、事業者のチラシを配布するなど、保護者が配達サービスを利用しやすくなるよう取り組みを進めていく。
以上、自由民主党議員団、大沢隆の質問でした。次は、感染症から命と暮らしを守れ、ポストコロナ時代の区政運営、公明党議員団、近藤光則の質問です。持続可能な行財政運営のため、将来的な人口減少社会を見通すと、使われなくなる公共施設や再開発計画での公共施設配置などの用地を転換活用して、財政基盤を盤石にする手立てもあると思うが、今後の財政の見通しと、区有未利用地の活用について、区の見解は。
学校施設跡地などの未利用地は、基本計画実現への利活用や、財源調達手段として有効活用していく。また、再開発計画など、公共施設の再編などを進める際にも、施設などの利活用も検討し、健全で安定的な行財政運営を行っていく。
コロナ禍で最も必要なことは正確な情報の共有であるが、誤情報やデマが SNS などで拡散すると、現実社会に影響を及ぼすインフォデミックが起こりうるため、行政として対応していくことが重要と考えるが、見解は。
帰宅ニュースや SNS などの媒体を活用し、区民に対する正確でわかりやすく、かつ状況の変化に即応した情報提供に努め、正しい情報に基づいた冷静な行動を呼びかけていく。
愛媛の有志が作ったただいまお帰りの気持ちを表す活動のシトラスリボンプロジェクトは、コロナ禍で生まれる差別や偏見を防ぐことができると考えられるため、教育現場でも実施すべきであるが見解は。
当該プロジェクトを校園長会において紹介し、学校における人権教育の取り組みの参考とさせていただき、今後も差別意識や偏見の解消を目指した人権教育を推進していく。
誰も取り残さないデジタル化の推進により、区民サービスを向上させることが重要であるが、具体的な取り組みは。また、窓口で支払う区有施設の利用料金や延長保育料などのキャッシュレス化を進める必要があるが、見解は。
行政のデジタル化推進に向けては、オンライン手続きの構築など課題はあるが、着実に推進していく。また、窓口支払いのキャッシュレス化は、他自治体の成果を検証し、課題整理を行うとともに、モデル実施を検討していく。
マイナンバーカードは、セキュリティ機能評価の国際基準の認証を取得しているが、個人情報が漏れ、プライバシー侵害が発生するとの主張があることについて、区の見解は。
安全性については、強固なセキュリティ対策によって、プライバシー情報が守られており、安心して利用できると考える。
赤羽周辺については、再開発エリアだけでなく、老朽化した公共施設なども含め、子どもたちの未来のために安全安心な教育環境と持続可能な街づくりが求められるが、見解は。
未来を担う子どもたちの安全安心な教育環境の整備はもとより、公共公益施設のあり方を含め、街づくり全体で子どもたちの成長を見守り支援する環境を整えるよう努める。
2025年問題が迫る中、介護予防・日常生活支援総合事業は、地域の身近な事業所での提供が望ましい。普段から通い慣れている整体院などで筋力アップが効率的にできれば、認知症の予防などにもつながると考えるが、見解は。
今後も介護予防・日常生活支援総合事業の利用者増加は見込まれるため、通いの場など、必要なサービスを検討し、高齢者の自立支援、介護予防、重度化防止の取り組みを進める。
政府は脱炭素社会として2050年二酸化炭素排出ゼロの目標を掲げており、区も新年度予算案では脱炭素社会に向けた取り組みをスタートするとしている。これらの目標達成には区民との協働も不可欠であるため、区として ゼロカーボンシティ宣言の表明を求める。
現在、環境審議会でご審議をいただいているところであり、区議会とも相談しながら宣言の表明に向けた検討を進める。
以上、公明党議員団近藤光則議員の質問でした。続いて、コロナ禍から区民を守り抜く PCR 検査の一斉定期的実施を、日本共産党北区議員団相良俊子議員の質問です。コロナ禍での医療介護施設などへのさらなる支援強化のため、全額国庫負担で医療機関、高齢者施設などでの一斉定期的な PCR 検査が必要と考えるが、区の取り組みの現状と課題は。
高齢者、障害者施設内で陽性患者が発生した場合の検査対象拡大など、検査の徹底を引き続き継続するとともに、国の方針に基づき高齢者等入所施設の従事者を対象とした一斉定期的 PCR 検査実施に向けた準備を進めている。
コロナ禍で厳しい経営状況にある医療介護現場への減収補填と従事者への手当支給を区として行うことを求めるが、見解は。
医療機関に各種支援金を交付、介護サービス事業所には特別給付金を支給した。国や都などの動向を注視しつつ、引き続き支援を行う。
新型コロナワクチン接種について、区は医師会と連携し、医療機関での接種を基本とする方針であるが、接種場所の確保やその体制はどこまで進んでいるのか。
接種施設の確保は、現在、感染症地域医療体制協議会などを通じて、各医療機関に協力を呼びかけており、すべての区民が接種を受けられる体制の確保に努めている。
緊急事態宣言延長に伴い、影響を受けた事業者を支援する各種事業の継続や、持続化給付金、家賃支援給付金の再支給を国に求めよ。
国に対し、特別区長会として、持続化給付金などの支援の継続及び拡充を要望した。引き続き、国や都へ支援策の継続などを要望していく。
東京五輪大会の開催は医療従事者の動員が必要になり、コロナ感染による重症者で医療現場は圧迫される。東京五輪大会は中止し、コロナ収束に集中するよう都と国に求めよ。
東京五輪大会の開催に向け、感染症対策について万全を期すよう特別区長会を通じて国と都に求めている。安全で安心な大会が実現できるよう、国や都などと連携していきたい。
子どもたちの健やかな成長のために、小学校だけでなく中学校まで少人数学級の実現を急ぐよう、国と都への要請を強める決意は。
国における議論の動向を注視するとともに、中学校での少人数学級の実現について国や都へ他自治体と連携して必要な対応を行う。
国は2022年度から未就学児を対象に国保料の均等割の減免を実施するが、区で軽減を行った場合の対象人数、軽減額、影響額は。
本年1月時点の加入世帯を基本とした場合、対象人数1485人、減額の総額はおよそ3000万円と見込まれ、影響額は750万円程度となる。
コロナ禍で高齢者の医療費の窓口2割負担を行えば、受診控えなどによってコロナ感染リスクを高めてしまう。長生き一番を目指す北区から反対の意思を表示せよ。
窓口負担の引き上げはやむを得ない選択と受け止めている。窓口負担のあり方は慎重な議論を行い、丁寧な説明など十分に配慮するよう、東京都広域連合を通じて国に要望している。
コロナ禍のもと、介護保険料の負担は暮らしに大きな影響を与えている。第8期の介護保険料は基金の活用などで引き下げを求める。
介護給付費準備基金を活用して保険料上昇の抑制を図っていく。
核兵器禁止国際条約発効の年にふさわしい平和事業の推進によって、戦争を二度と繰り返してはならないとの決意を発信すべき。また、赤羽大団地の道合遺跡から発掘された戦争遺構等の保存・活用を UR 都市機構に求めよ。
北区平和都市宣言の理念の普及と区民の平和への願いを発信する取り組みを積極的に行う。道合遺跡については、被服本省の遺構の一部を今後、整備予定の F 街区の賃貸住宅エリア内で外交などに活用する予定と聞いている。
以上、日本共産党北区議員団相良俊子議員の質問でした。代わって、コロナ禍の北区の諸課題について、区民の状況把握とアウトリーチを、立憲クラブ赤江夏議員の質問です。都内のコロナ感染者の減少幅が鈍化傾向にあり、予断を許さない状況であると都は警戒感を示している。区の保健所、医療現場の逼迫した状況が昨年報道されたが、現状は。
第3波のピーク越えに伴い、保健所業務の逼迫度合いは緩和しつつある。区内医療機関については、入院患者は減少傾向にあるが、平常時の体制に戻ったとは言えない状況である。
路上生活者のために尽力している民間の方と共同したアウトリーチの実施を求めるとともに、区民の生活の現実を知り、異なるレベルの困窮に対する適切な対応を要望する。
自立支援センターにて、路上生活者への巡回相談事業を実施している。今後とも様々な生活困窮の実態把握に取り組み、関係機関と連携しつつ、適切な支援が届けられるよう努める。
学校の臨時休業時に子どもたちの学習状況を知るため、また虐待防止などのために、児童生徒と教職員が個別に連絡を取れる手段の構築を求める。またいつでもオンラインホームルームができるよう備えることを求める。
教員代表と町内関係課で構成する検討委員会において、学校と児童・生徒間などにおける双方向のコミュニケーションができるソフトウェアの導入を検討しており、これからのデジタル時代にふさわしい環境構築を進める。
登校するか自宅学習をするか選択できる選択登校制が、大阪府寝屋川市などの自治体で始められているが、区の見解を問う。
選択登校制を導入する予定はないが、国や他自治体の動向を注視し研究する。
子どもの心身の健康を守るため、より相談につながりやすくなるよう、スクールカウンセラーのオンライン予約システム導入を求める。
心のケアを適切に行うには、相談へのつながりやすさも重要であることから、オンライン予約も含めた手法を研究していく。
本気でチャレンジ教室などの終了は、自宅学習を一人で進めることが難しい子どもへのサポートを減らしてしまうのでは。定期的に自分で教科書などを開いて学習することはハードルが高いと考えるが、学習アプリをどのように家庭学習に円滑につなげるのか、見解は。
ギガスクール構想の一人一台端末により、目的・習熟度に合わせた動画教材の活用が可能となる。この推進には生徒への個別のフォローなどが特に導入時に必要だと考える。学習計画を立てて家庭学習に取り組ませる事例などを周知し、各校が取り組むよう働きかける。
標準服着用の区立小中学校全校において、女子がスラックスを着用できる状況となった。令和2年6月時点で中学校1校のみだった頃から大きな変化であるが、区の見解は。
制服については、自校の特色や実態を踏まえ、校長が最終的に決定するものであるが、今後も多様性尊重の観点に沿った各校の対応については、校長会と情報交換を行っていく。
区の人口の4分の1にあたる高齢者の心身の健康維持向上と認知症対策は急務である。現在の取り組み状況と課題を問う。
コロナ禍による外出機会の減少など、健康状態の悪化が懸念される。状況に応じた感染症対策を講じながら、高齢者の自立支援、介護予防、 重度化防止に努める。
新型コロナウイルス感染者、濃厚接触者、医療従事者やその家族に対する偏見や差別、誹謗中傷は断固として許さないという姿勢を区長から改めて表明していただきたい。
いじめや偏見、不当な差別は許されないことをホームページや帰宅ニュースを通じて発信してきたが、引き続き偏見、差別のない社会の実現を目指しメッセージを発信していく。
以上、立憲クラブ赤江夏議員の質問でした。各会派の代表質問をお伝えしました。